問題441。図に示す検査は、次のいずれの傷病者に対して行うものか。適切なものを2つ選べ。1番、脳梗塞。2番、くも膜下出血。3番、緑内障。4番、髄膜炎。5番、頸髄損傷。問題441。図に示す検査は、次のいずれの傷病者に対して行うものか。適切なものを2つ選べ。1番、脳梗塞。2番、くも膜下出血。3番、緑内障。4番、髄膜炎。5番、頸髄損傷。正解は、2番、くも膜下出血。4番、髄膜炎。問題442。ボディメカニクスの基本はどれか。2つ選べ。1番、重心を高くする。2番、テコの原理を使う。3番、小さな筋肉を使う。4番、体を密着させる。5番、規定面積を狭くする。問題442。ボディメカニクスの基本はどれか。2つ選べ。1番、重心を高くする。2番、テコの原理を使う。3番、小さな筋肉を使う。4番、体を密着させる。5番、規定面積を狭くする。正解は、2番、テコの原理を使う。4番、体を密着させる。問題443。意識障害があり、歩行不能な傷病者に適した二人法の徒手搬送はどれか。1つ選べ。1番、四肢搬送。2番、組手搬送。3番、背負い搬送。4番、抱き上げ搬送。5番、前腕保持搬送。問題443。意識障害があり、歩行不能な傷病者に適した二人法の徒手搬送はどれか。1つ選べ。1番、四肢搬送。2番、組手搬送。3番、背負い搬送。4番、抱き上げ搬送。5番、前腕保持搬送。正解は、5番、前腕保持搬送。問題444。傷病者搬送の原則について、正しいのはどれか。1つ選べ。1番、平坦な道では、傷病者の等速を先にして曳行する。2番、階段を上る際は、傷病者の足側を先にして搬送する。3番、ベッドシーツを使用する際は、シーツの隅を保持して搬送する。4番、傷病者が収容されたメインストレッチャーは、足側から持ち上げる。5番、帯同が激しい傷病者は、メインストレッチャーの重心を低くして曳行する。問題444。傷病者搬送の原則について、正しいのはどれか。 一つ選べ。一番、平坦な道では、傷病者の等速を先にして栄光する。二番、階段を登る際は、傷病者の足側を先にして搬送する。三番、ベッドシーツを使用する際は、シーツの隅を保持して搬送する。四番、傷病者が収容されたメインストレッチャーは、足側から持ち上げる。5番、帯同が激しい傷病者は、メインストレッチャーの重心を低くして曳行する。正解は、5番、帯同が激しい傷病者は、メインストレッチャーの重心を低くして曳行する。問題445。事故車両からの救出方法について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、脊椎の保護は免除される。2番、KED の胸ベルトは上、中、下の順で装着する。3番、救出時に最も優先されるのは傷病者の安全である。4番、緊急救出3人法は最も迅速に救出できる方法である。5番、緊急救出毛布法は毛布の張力を維持した状態で救出する。問題445。事故車両からの救出方法について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、脊椎の保護は免除される。2番、KED の胸ベルトは上、中、下の順で装着する。3番、救出時に最も優先されるのは傷病者の安全である。4番、緊急救出3人法は最も迅速に救出できる方法である。5番、緊急救出毛布法は、毛布の張力を維持した状態で救出する。正解は、5番、緊急救出毛布法は、毛布の張力を維持した状態で救出する。問題446。80歳の男性、気管切開による気道確保下で在宅酸素療法を行っていたが、急に苦しがったため家族が救急要請した。救急隊到着時観察所見。不穏状態で呼吸は束縛している。頭骨動脈は触知できない。気管切開口から気管切開カニューレが挿入され、酸素マスクによる酸素吸入療法が行われている。気管切開部からゴロゴロと音が聞こえている。優先すべき対応はどれか、一つ選べ。1番、家族に既往歴を聞く。2番、投与酸素量を増やす。3番、胸骨圧迫を実施する。4番、気管カニューレを抜去する。5番、気管カニューレ内を吸引する。問題446。80歳の男性、気管切開による気道確保下で在宅酸素療法を行っていたが、急に苦しがったため、家族が救急要請した。救急隊到着時観察所見。不穏状態で呼吸は束縛している。頭骨動脈は触知できない。気管切開口から気管切開カニューレが挿入され、酸素マスクによる酸素吸入療法が行われている。 気管切開部からゴロゴロと音が聞こえている。優先すべき対応はどれか、一つ選べ。1番、家族に既往歴を聞く。2番、投与酸素量を増やす。3番、胸骨圧迫を実施する。4番、気管カニューレを抜去する。5番、気管カニューレ内を吸引する。正解は、5番、気管カニューレ内を吸引する。問題447、バイタルサインについて正しいのはどれか、一つ選べ。1番、80パーフン以上の脈拍数を頻脈という。2番、呼吸数は女性より男性の方が多い。3番、液化音は鼓膜音に比べ高い数値を示す。4番、心拍出量が正常な場合、末梢血管抵抗が高くなると血圧は低下する。5番、頭骨動脈が触知できれば収縮期血圧が 80mHg 程度以上であると考えられる。問題447、バイタルサインについて正しいのはどれか、一つ選べ。1番、80パーフン以上の脈拍数を頻脈という。2番、呼吸数は女性より男性の方が多い。3番、液化音は鼓膜音に比べ高い数値を示す。4番、心拍出量が正常な場合、末梢血管抵抗が高くなると血圧は低下する。5番、頭骨動脈が触知できれば収縮期血圧が 80mHg 程度以上であると考えられる。正解は5番、頭骨動脈が触知できれば収縮期血圧が 80mHg 程度以上であると考えられる。問題448、意識障害傷病者に対して痛み刺激を与えた時の C を下に示す。この傷病者の GCS 評価で正しいのはどれか、一つ選べ。1番、M5。2番、M4。3番、M3。4番、M2。5番、M1。問題448。意識障害傷病者に対して、痛み刺激を与えた時の C を下に示す。この傷病者の GCS 評価で正しいのはどれか、一つ選べ。1番、M5。2番、M4。3番、M3。4番、M2。5番、M1。正解は、4番、M2。問題449、外形静脈の徒長について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、左心不全の特徴的な所見である。2番、静脈圧の低下を示す所見である。3番、観察に適した体位は犯罪である。4番、健常人では在の状態で観察できる。5番、COPD では呼気時より嗅気時に徒長が観察できる。 問題449。外形静脈の徒長について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、左心不全の特徴的な所見である。2番、静脈圧の低下を示す所見である。3番、観察に適した体位は犯罪である。4番、健常人では在の状態で観察できる。5番、COPD では呼気時より休気時に徒長が観察できる。正解は3番、観察に適した体位は犯罪である。問題450、救急搬送における重症度・緊急度判断基準作成委員会報告書における呼吸困難項目の中で重症に該当しないのはどれか。一つ選べ。1番、胸痛。2番、嘔吐。3番、努力呼吸。4番、キザ呼吸。5番、チアノーゼ。問題450。救急搬送における重症度・緊急度判断基準作成委員会報告書における呼吸困難項目の中で重症に該当しないのはどれか。一つ選べ。1番、胸痛。2番、嘔吐。3番、努力呼吸。4番、キザ呼吸。5番、チアノーゼ。正解は、2番、嘔吐。問題451。下に示す心電図で考えられる、アーチファクトの原因はどれか。一つ選べ。1番、呼吸性動揺。2番、傷病者の発汗。3番、筋電図の混入。4番、電極の調布が不完全。5番、コネクターの接触不良。問題451。下に示す心電図で考えられるアーチファクトの原因はどれか。一つ選べ。1番、呼吸性動揺。2番、傷病者の発汗。3番、筋電図の混入。4番、電極の調布が不完全。5番、コネクターの接触不良。正解は、3番、筋電図の混入。問題452。直ちに気管内チューブを抜去する必要があるのはどれか。一つ選べ。1番、胃流入音あり。2番、胸壁送気音の左右差。3番、チューブの結露なし。4番、換気時のバッグ抵抗。5番、カプノメーターの波形変化。問題452。直ちに気管内チューブを抜去する必要があるのはどれか。一つ選べ。1番、胃流入音あり。2番、胸壁送気音の左右差。3番、チューブの結露なし。4番、換気時のバッグ抵抗。5番、カプノメーターの波形変化。正解は、1番、胃流入音あり。 問題453。救急救命士による静脈路確保の適用でないのはどれか。一つ選べ。1番、8歳男児、血糖値 40mg パーデシリットル。2番、10歳女児、心肺機能停止状態。3番、16歳の女子、アナフィラキシーショック。4番、60歳男性、呼吸停止、総頸動脈触知可能。5番、24歳の男性、建物倒壊により、左大腿が重量物に長時間圧迫。問題453。救急救命士による静脈路確保の適用でないのはどれか。一つ選べ。1番、8歳男児、血糖値 40mg パーデシリットル。2番、10歳女児、心肺機能停止状態。3番、16歳の女子、アナフィラキシーショック。4番、60歳男性、呼吸停止、総頸動脈触知可能。5番、24歳の男性、建物倒壊により、左大腿が重量物に長時間圧迫。正解は、1番、8歳男児、血糖値 40mg パーデシリットル。問題454。心臓の全負荷を増加させるのはどれか。一つ選べ。1番、凝害。2番、腹害。3番、気剤。4番、ショック退位。5番、ファーラーイ。問題454。心臓の全負荷を増加させるのはどれか。一つ選べ。1番、凝害。2番、腹害。3番、気剤。4番、ショック退位。5番、ファーラーイ。正解は、4番、ショック退位。問題455。第一最大クリップの適正な位置はどれか。一つ選べ。1番、母体側から0から5センチ。2番、母体側から5から10センチ。3番、新生児から0から5センチ。4番、新生児から5から10センチ。5番、新生児から15から20センチ。問題455。第一最大クリップの適正な位置はどれか。一つ選べ。1番、母体側から0から5センチ。2番、母体側から5から10センチ。3番、新生児から0から5センチ。4番、新生児から5から10センチ。5番、新生児から15から20センチ。正解は、4番、新生児から5から10センチ。問題456。人工肛門について正しいのはどれか。2つ選べ。1番、搬送時はパウチを離脱する。2番、便の正常は パウチを離脱して確認する。3番、対象者は直腸がんの切除後の患者である。4番、肛門周囲にはパウチが取り付けられている。5番、便とガスはパウチの中に断続的に排泄される。問題456、人工肛門について正しいのはどれか、2つ選べ。1番、搬送時はパウチを離脱する。2番、便の正常はパウチを離脱して確認する。3番、対象者は直腸がんの切除後の患者である。4番、肛門周囲にはパウチが取り付けられている。5番、便とガスはパウチの中に断続的に排泄される。正解は、3番、対象者は直腸がんの切除後の患者である。5番、便とガスはパウチの中に断続的に排泄される。問題457。心肺停止状態の傷病者に気管挿管を実施し搬送していた。モニターには心電図、パルスオキシメーター、カプノメーターの波形が表示されている。傷病者に帯同があり、別に示すカプノメーターの波形が A から B に変化した。考えられるのはどれか、一つ選べ。1番、自発呼吸が出現した。2番、気管内チューブが抜けた。3番、気管内チューブが閉塞した。4番、気管内チューブが深く入った。5番、気管内チューブが食道に入った。問題457。心肺停止状態の傷病者に気管挿管を実施し搬送していた。モニターには心電図、パルスオキシメーター、カプノメーターの波形が表示されている。傷病者に帯同があり、別に示すカプノメーターの波形が A から B に変化した。考えられるのはどれか、一つ選べ。1番、自発呼吸が出現した。2番、気管内チューブが抜けた。3番、気管内チューブが閉塞した。4番、気管内チューブが深く入った。5番、気管内チューブが食道に入った。正解は、1番、自発呼吸が出現した。問題458。45歳の男性、歩道で突然意識消失して倒れたため、通行人が救急要請した。救急隊到着時観察所見。意識 JCS300 自発呼吸なし、頸動脈触知不能。市民による心肺蘇生は行われていない。直ちに心肺蘇生を開始。心電図装着後の波形を下に示す。次に行うべき救急隊の対応はどれか。一つ選べ。1番、除細動。2番、胸骨圧迫。3番、口腔内確認。4番、頸動脈触知。5番、静脈路確保。問題458。45歳の男性、歩道で突然意識消失して倒れたため、通行人が救急要請した。救急隊到着時観察所見。意識 JCS300 自発呼吸なし、 頸動脈触手不能。市民による心肺蘇生は行われていない。直ちに心肺蘇生を開始。心電図装着後の波形を下に示す。次に行うべき救急隊の対応はどれか。一つ選べ。1番、除細動。2番、胸骨圧迫。3番、口腔内確認。4番、頸動脈触知。5番、静脈路確保。正解は、4番、頸動脈触知。問題459。呼吸不全とされる動脈血酸素分圧はどれか。一つ選べ。1番、100mHg 以下。2番、90mHg 以下。3番、60mHg 以下。4番、40mHg 以下。5番、27mHg 以下。問題459。呼吸不全とされる動脈血酸素分圧はどれか。一つ選べ。1番、100mHg 以下。2番、90mHg 以下。3番、60mHg 以下。4番、40mHg 以下。5番、27mHg 以下。正解は、3番、60mHg 以下。問題460。慢性呼吸不全の所見として特徴的でないのはどれか。一つ選べ。1番、バチ指。2番、樽状胸郭。3番、口すぼめ呼吸。4番、スプーン上層。5番、狭さ乳突筋の肥大。問題460。慢性呼吸不全の所見として特徴的でないのはどれか。一つ選べ。1番、バチ指。2番、樽状胸郭。3番、口すぼめ呼吸。4番、スプーン上層。5番、狭さ乳突筋の肥大。正解は、4番、スプーン上層。